おはようございます。竹メガネです。竹メガネの元気お届けいたします。元気、この放送は竹メガネが元気をお送りする番組です。最近背中が痛いんですよね。なんでかっていうのは実は分かっていて、こうソファーでね座るときについ横になってしまうんですよね。こうソファーに普通にこう腰掛けるんじゃなくて、こう寝そべるっていうんですか、横になる。そうするとこうソファーのこう 手を置くこう端っこがあるじゃないですか。あそこにこう頭とかね背中とかをくっつけて横向きで座っちゃいがちなんですよ。だからそうすると背中をこうねその角が当たるんで背中が痛いなって思いながらこうたまにこう移動したりとか動かしたりするんですけど、うん、それをやってるからだなというのはなんとなく分かっててだからなんかこう背中の同じ場所だけ痛いんですよね。ずっとそこが圧迫されてるんでしょうね、うん、ソファーに座らなきゃいいんでしょうけど、まあたまには座りたいじゃないですか。で座っちゃうと横になっちゃうんですよね、うん。まあ、皆さんはねどうしてるんでしょうかね。まあ、私普段ねこう仕事中とか何もない時は常に立ってるんですよ。あんまり座ってることがなくて、椅子に座るっていうことがほぼなくて、ほぼ1日の半分以上、だからね起きてから散歩行って散歩も歩いてるじゃないですか。だから帰ってきてなんか仕事するかなって思ってる時も仕事も全部こうスタンディングデスクにしちゃってるんで椅子がそもそもないんですよ。で1日経ってて夜にまあこうその後ねこうご飯食べたりお風呂入ったりしますけど、まあご飯食べるときは椅子に座りますね。だご飯食べるときだけですね座るのは。でそれが終わってなんかこうちょっとゆっくりしようかなというときにこうソファーに横になってしまう。だなんかこうそこも立ってればいいんでしょうけど、なんかねそこを立ってるのもなんだかこう仕事してるみたいになっちゃってあんまりリラックスできないなと思ってて、だから床に寝そべればいいんですか、はい。まあ、そんな背中が痛いっていう話だったんですが、まあね、はい、本題に行きましょうか。今日の本題は多数決の問題というちょっとタイトル決めかねてるんですけど、多数決に関してまあこれはねあの私が今気づいたとかじゃないんですけど、ずっとねこう、まあ、言ってしまえばこれはねあの2500年以上前から考えられて未だに解決していない問題らしいんですよね。まあ、どんな問題かっていうと、まあ、多数決っていうのが基本的にはこう民衆的なこう選択を取っている、まあねこう一番多いものがみんなのこう総意だみたいな感じに見えるじゃないですか。でもそれが実はそうじゃないっていうことがまあもう分かってるわけですよ。まあ具体的に言うと、例えばまあ何か投票だったとして、ある人がまあ 40% の投票を集めました。で2番目の人は 30% の投票を集めました。でもう一人2番目の人がいて、その人も 30% でしたと。その場合40対30対30だと、一番取ってるのは40%取った人だから、この人がまあ当選するじゃないですか。でもこれって過半数にも満たないし、言ってしまえば逆にそのね残りの2番目3番目の人たちを応援していた人は、その1番目に投票、まあ、票を、ね、集めた人のことがすごく嫌だって思っていた場合、 60% が反対しているのに当選してしまうんですよ。だからこれはそれがなんか民主的ですかっていう話なんですよ。だからこれはまあ多数決におけるその、まあ、矛盾というのか、多数決って本来は全員のこうその、ね、集団のみんながそっちの方がいいって思っているというもののはずが、みんながそう思ってないものが選ばれてしまうっていうことが起こるんですよね。だこれはあのどっちかっていう2つしか選択肢がないときは相違になるわけですよ。 A か B かっていう場合にどっちを取るかっていった場合は 必ずね 50% 以上取った方が勝つというのは、まあこう、まあ、みんながそっちを選んでるに、まあ、近いというかそう言えるとは思うんですよ。まあ、全員がね選んでない時点で多数決に意味がないって言われたら そこまでなんですけど、まあ、半数以上が選んでるってなれば基本的にはまあそっちの方がみんながいいよねっていうふうに判断するけど、これが選択肢が3つ以上になった場合の多数決っていうのはそもそも解決できないっていうことになってるんですよね。まあ、でも今いまだに多数決っていうのは多くの場面で使われるじゃないですか。まあね、選挙もそうだし、何かね会社の議決とかもそうだし、まあ、法律を決めるときもそうだし、全部多数決で決めますよね。だから、まあ、多数決っていうのが、まあ、一番ね民主的に見えるんですが、でもそれで選んだものというのはみんなが求めてないものになりやすい、なりやすいというかなってしまうことはよくあるっていうことなんですよ。でじゃあどうするのかというところで、まあ、結論としては未だにこれ解決できていないというか、まあ、最も効率が良いものっていうのは存在しまだしてない、まあ、この後も存在するかは分からないということなんですよね。で、まあ、とりあえずねこの多数決っていうことは、まあ、みんなが選んだけど結局それって本当にいいことなんですかっていうところなんですよ。結構ね多数決の問題っていうのがよくこう挙げられるんですけど、多数決っていうのが大多数となってしまうから、その少ない少数派を弾圧してしまうっていうことは、まあ、歴史上はよくあるんですよね。だからそれは良くないじゃないですか。でも多数決するとそうなってしまうんですよね。じゃあ決めなきゃいいじゃんって言っても、決めないと何も進まないし何も解決にならないから何か決めないといけないんですよ。だから何かしらのねこう痛手を負うというか、誰かが損をしないといけないっていうのはもう決まっているというか、だから誰もが得をするなんてことはそもそも起こりえないんですよね。だけどなんかそうあってほしいじゃないですか、みんなが幸せになってほしいとか。でもやっぱそれって今のこう知識というか今の解釈でいうとそんなものは存在しないっていう結論になるんですよね。まあ、だからねこうそこはねすごくこう難しいなというか、まあ、考えたところで答えは出ないんですけど、まあ、私ごときがね考えたところでこれだなんていうのはないんですけど、まあ、今はねその投票とかそういう多数決に対してもいろんなこう方法がね用いられてるじゃないですか。まあ、例えばさっきみたいにね40対30対30になった場合は、例えばもう一回決選投票みたいな感じで、例えばこう3つにするからできなくなると、だから2つに分ける、例えばそのじゃあ2位の人を2つに分けて、でどっちかが勝った方と1位ともう1回投票するってやると、こうす毎回毎回こうどっちかになるじゃないですか。だからそうすると、まあ、半数以上が支持をしているよねっていう風になりやすい、まあ、そういうのを、ね、採用しているところもあれば、点数制にするところもありますよね。1位が何点、2位が何点、3位が何点で、なんか最終的に何だろう、どこが一番点数が多いのかみたいな。だからこれはなんかサッカーとかでね、そういう何だろう、トーナメントじゃないな、リーグ戦とかでねありますよね。なんかどこが一番勝ったのかっていうのは、まあこれ投票とか多数決ではないんですけど、その点数制にするとかね。あとは第1希望、第2希望、第3希望まで必ず決めてもらってやると、第1希望だけ見ると、例えばこう A、B、C ってあって、 A が40、B が30、C が30だった時に A が選ばれるけど、じゃあ第2希望を見てみようっていうと、第2希望は逆に B が多かったっていうと、実は B をみんなはこう支持していることが多いっていうことが分かって、そっちを採用するとかね。だからまあいろんなねやり方が今こう出ているというか、まあ、ただどれもこう決め手に欠けているというか、誰もが納得する解決にはなってなくて、まあ、あくまで、まあ、ただの多数決よりはマシだよねっていう状態。まあ、でもねそれでも、まあ、ある程度の人たちが納得する ような仕組みっていうのを、まあ、少しでもねこう考えてやっていくっていうのは大事なことだと思うんですよ。まあ、そこからねやってるうちに、まあ、こっちの方がもう少しこう民意をねこう表してるなっていう風になっていけば、まあ、よりねこうみんなが納得する方向に行けるんじゃないかなと思います。まあ、ただね多数決で決めたことが必ずしもみんなが求めていた結果になるのかっていうと、結構ねそれは違うっていうのはよくあるんですよね。まあ、大衆はいつも間違えるっていう言葉がねあるように、あのみんなが選んだものっていうのは言ってしまえば無難なものなんですよ。みんながなんだろう、まあこれだったらみんな納得するだろうとか、これだったら損する人が少ないだろうとか、誰もがこう空気を読み合って無難なものを選んじゃうんですよね。だからそれが大多数になるわけですよ。そうすると結局みんななんだろう、何も起こらないとか、逆にみんな求めてない結果になるっていうことがあるんですよね。だから場合によっては強いこうリーダーシップを持った人が決めるっていう時は必要になるんですけど、それはそれでまた問題が起こるわけですよ。独裁者になっちゃうから。だからこの独裁とこう民主主義っていうのは繰り返し繰り返しねこう起こるんですよね。どっちかが出るとどっちかがこう潰されて、どっちかが潰れるとまたどっちかが出てきてっていう、お互いにこうなんか潰し合ってるというか、まあそれがね歴史をこう経てどんどんまあ良くなっては来ていると思うんですよ。まあ今はねそんなになんだろう、こう戦争みたいにすごいこうね争ってこうそのトップを倒してとか、そういうことはねそこまで行われず、話し合いで解決したりとか、まあより良い方法で考えていこうっていうね、こうどんどんね頭が良くなっているなとは思うんですけど、まあねこう多数決で決めるっていうことは、まあ私はねまあしょうがないとは思いつつも、それで決まったから納得するわけじゃないっていうのはね知っておいた方がいいだろうなって思ったんですよ。だからね何かの選択をこうみんなにやってもらうときに、みんながこれを選んでこれが1位だった、じゃあそれにしよう、でもやった結果みんなあんまりこう満足度は高くなかったみたいなのがね起こるんですよ。だこれってね難しいですよね。もしかしたらそのね少数だったこう意見が、それをやったらめちゃくちゃみんなの満足度が高かったっていうことはねよくあるんですよ。これのね判断というか、みんなに選ばせるといいものはできないし、自分が選んじゃうとみんなが納得しないしっていう、このねこう絶妙な、なんかうまいこといかない。まあねだからどうすればいいとかはないんですけど、なんかそういうものだよなと。だからね世の中というのは常に混沌としているなって思うんですよ。何かこう絶対みたいなものっていうのは、まあ、存在しないっていうと、私がね別に証明をしたわけじゃないからそこまで強く言えないんですけど、でもなんか絶対これはこうだなんていうものっていうのは、よっぽどのことがない限り言えないし、だから正しさとか間違いとかそういったものもあくまで自分がっていうだけなんですよね。だけどなぜかそれを人に求めてしまうんですよね。だからそれが争いの元になるというか、まあ、自分がねやりたいからやるって言って、それやる行動自体が他の人の邪魔になっているんだったら、もうそれもねできないじゃないかっていうと、もう何もできないじゃないかになってしまうんですけど、だからそこはもう何もしないか、もしくは人からこう傷、なんだろう、人を傷つけても、自分が大切な人が傷ついても、でもやりたいならやるしかないんですよ。みんなが傷つかず、みんなが満足して、でみんなが納得するなんていうものはないんですよね。まあ、だからなんか別にね人に迷惑をかけてないと思っている人の行動が実は迷惑をかけていることもあるし、だから、自分がね何も悪いことはしてないなんていうこともなくて、どんな人であっても、例えば、ね、私は誰にも迷惑をかけてないって言ってても、その人が何もしないことでみんなが困ってるかもしれないじゃないですか。 みんなは掃除をしてるのにその人は何もしてなかったら困るとか嫌ですよね。なんでこの人掃除しないんだろう、この人だけなんでやんないんだろうってなるじゃないですか。だから迷惑をかけていないと思いきや自分が迷惑をかけてるってよくあるんですよね。自分の価値観でこうみんなのこう価値観をこう考えちゃうっていうか、そうすると大きな過ちをねこう犯すんですよ。私は誰にも迷惑をかけてない、誰も傷つけてないし誰の世話にもなってないって言ってたとしても、その人はね他の人とこう関わる上でその人だけ何もやっていないってなるとやっぱりみんな不満になるんですよ。なんでこの人だけ何もしないんだって。まあだからね、迷惑をかけないなんてこともできないし、全員が納得するなんてこともないから、迷惑をかけてみんなが納得することもないって分かりながら行動するしかないんですよ。だから諦めるしかないんですよまあ諦めるというよりかはもうそれを受け入れるというんですかね。だから人からこう叩かれる、人から嫌われることは受け入れないと生きていけないんですよ。それがね生きるということですよ。大変ですね生きるというのは。はい、まあ、なんかちょっとね話が脱線してきた気がするんでね、はい、ちょっと話を戻しますが、まあ、多数決というのは、まあ、必ずしもみんなが求めている結果にならないよというお話でした。以上です。この放送は裏メガネの元気でお届けしております。裏メガネの皆さんいつもありがとうございます。まあ、裏メガネね今ちょっといろいろ構想を考え中で、はい、まあ改装しようかなと思ってる今日この頃なので、まあ、今裏メガネにね入りたい人は全然ね入ってもらっていいですし、別にウェルカムなんですけど、入ってももしかしたらなんかすぐ変わるかもしれないので、まあ、変わったら入ってください、はい、ではこの放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。元気。